滋賀県 U ターン物語第17回目はマッチレザーワークスの町本拓也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、早速なんですが、滋賀県を出た理由について、
はいはいはいはい、
どういったきっかけでまず一旦滋賀県を出られたのか。
もともと、大学が僕京都に住んでたんですね。
あ、はい。
で、その後僕ずっと、もともとお芝居をずっとしてたんです本当は、
はいはい、
でお芝居をするために大阪の方に出てたんです、
はい、あ、はい、
でもうそこでしばらくずっとお芝居をするっていうために滋賀県は出たんですよ、
はい、大学京都は大学は京都に行くためにまずもう滋賀県から
もう下宿です。京都、
京都下宿で、
でそこから、滋賀県に戻ってとかではなくて、うん、お芝居を自分でするぞと思って大阪の方に出たんですよ、う
んうん、あ、なるほど、なるほど。でそこからはずっとお芝居を、
そうですね、お芝居をずっとしてたんですけど、はい、やっぱりそういう芸事関係っていうのはやっぱりいろいろあるので、
はい、
でまあ一旦それはなしになって、でそこからはやっぱ普通にお仕事、営業のお仕事であったりとかをしていたんですけど、
はいは
い、まああの何て言うんですかね、うちの両親とかも、はい、まあ、定年になってとかいうような形だし、僕も結婚するしっていうので、もうお芝居をしてることがなくなったので、
はい、
じゃあ大阪にいる理由って別にないよねという形になって、
はい、
だったらまあ両親の、まあ、面倒というか、もう定年になってちょっと一緒に住むようにしようかなとか思ったりとかなって、まあ、子供も生まれるしっていうのがあって帰ってきてやらせてもらってたんです。
ここの建物、ここ今
貸
していただいている工房自体はもともと町本さんのお家だったんですか。
ここ自体はうちの、あの祖父母、はい、おじいちゃんおばあちゃんの、はい、離れだったんですよ、
はい、
で、僕が大阪にいてる間に亡くなってしまって、
はい、
でずっと使われてなかったんですね。 あまり綺麗な状態ではなかったので、
はい、
まあ、僕もこのどちらかというとおじいちゃんおばあちゃん子だったので、
はい、
ちょっとここがこのボロボロのままは嬉しくないと思って、ちょっと綺麗にさせてもらってここでやらせてもらおうっていうので、ちょっとこんな感じになってます。
なるほど。戻ってこられたの何年頃ですか。
ちょっとごめんなさい、年何年とかはあんまり覚えてないんですけど、はい、5年くらいですね、もう戻ってきて。
あ、結構長いというか。なるほど。で実際戻ってこられて、うんうん、そこから急にこの今のお仕事になったんですか。
あ、最初は、はい、川のこととかなんかはもう全然で、もう普通にあのお仕事をつかせてもらってやっていく中で、
はい、
まあ、ちょっと川細工っていうことで、はい、あのちょこちょこ触り出して、はい、でいつの間にか今に至るみたいな状態です。そうなんですよ。
なんかきっかけあったんですか、川に興味を。
元々のきっかけっていうのは、はい、あのうちの奥さんの、
はい、
まあ、お母さんがあの革靴をちょっとちょこちょこと触られてたりっていうことがあって、
はい、
でやっぱりそうやってされてると革の余りが出てくるので、
はい、
あんたなんか手先器用そうやから、あんたこれでなんかしたらええやんっていうことでちょっともらって触り出したところからが、まあ、きっかけなんです、もともとは。
それまでにでもこう、うんうん、何かものづくりとかそういう経験は
終わ
り、
あとね、昔ほんまにこの大阪時代とかですけど、
はい、
好きな服がなかったんで、
はい、
この着物のをばらして反物に戻して自分でパンツ作ったりとか、
ほう、
すごい、まあ、和柄のなんかカバン作ろうって勝手にバーってやってたぐらいです。そのぐらいです。あとはもうお芝居やってたんで、その小道具作ったりとか。
じゃあ本当に手先がすごい器用。
いやありがとうございます。
でもそれ、そういう、うん、私からするとこう、ね、着物作ったり洋服作ったりってすごく難しそう
な。いやもう完全に独学なので、もう実際に履いてみたらお尻がパッツパツで恥ずかしかったりとか。
じゃでも本当習ってやったとかいうよりは、
うん、まあ、もう僕はあんまり習うのが得意ではなくて、はい、もうそれやったらもう自分で本読んだりとか、実際に何回も失敗したりしていって、まあ実際にこういうふうにできるっていうのを分かった上でやるっていう方が、まあ、好きというか。うん、自分で実際にこうなったっていうのを目の前で見たりとか体験しないとあんまり信用できないたちなので、実際にじゃあこうやって書いてあるんや、一遍やってみて、その結果はどうなんやっていう、 のを見ないとなんか納得できない。
でもそれの方がこう着実になんかちゃんと形になっていくイメージですね。自分で納得して次ここがあかんしもう一回こうしようとか、うんうんうん、そういうことができるんで、
うん、です教えられたままにどんどんやっていっても、うん、なんかいざ何かあった時の対応とか、
うん、
例えばうちでもオーダーものっていう風になった時に、うん、今までやってたことに全然ないことやもう僕にはできないとは言えないので、やっぱりそういう風になっていくといざ自分がやってきたことの経験とかは出てきますよね。これ困った時のあれ活かせるんちゃうとかね。
あすごい、なるほど。じゃあ、うん、そこからじゃあこうちょっとあの川の入れとかから作り出して、
う
んうん、そしてこう今長浜レザーとしてされてるんですが、そこに至るまでっていうのはどういった経緯があったんですか。うんうん、
最初はもともとは僕染め物の革をやってたんですよ。もともと何も化粧をしてない革にこの例えば赤色入れたりとか青色入れたりっていうことをしてたんですけど、それやっている時に建築屋さんとかとお話しする機会がたまたまあって、でこういう弁柄を塗ってあるような家っていうのはまあおそらくなくなるやろうねと、大変やしってで今は洋風の建築とかああいうのがメインになってきているので、どんどんこういうもんはなくなっていくでしょうという話をしてて、ああそうなんかなと思いながら自分の両親とかと喋ってても、昔はやっぱり大工さんとかがこの子供らとかを集めて、あちょっとこれ塗るから手伝ってくれとかいうようなこともあったんですけど、今はもうやっぱりそういう注文自体もやっぱりなくなってきてますし、それはなんか寂しいなと、でそう思って周りを見てると自分の家の周りって赤色ばっかりなんですよ、柱とか壁とか全部で。最近やっぱり建てられたお家っていうのは洋風のなんかああいう建売りのやつやったりとか、和風のお家でももう無垢材とかでこうドーンとやったりようなんか多いんですけど、こうなるとなんか地元、僕はこのベンガラのこの赤色っていうのは地元の色やと思ってるんです。この赤色をこれを何とかして残せないもんかなと思ったんですよ。なんかふるさとというふるさとという言い方ちょっと恥ずかしいですけど、なんかなくなってしまうようななんかそんな気がして、それやったらこの赤色を残せないもんかで、家として残すのは確かに僕建築屋でもないし難しいし、じゃあ僕に何ができるかなって思った時に、じゃあ革細工に入れてみたらどうやろうっていうふうに思ったんですよ。まあできるかどうかわからんなというところから思い始めましたけどね。
でも本当にまあアイデアというか、誰から言われたわけでもなく、もう
そうですね、
森本さんがちょっとやってみようということで。なるほど。どうですか、仏祭始められた時から結構、
いや最初はだいぶ大変でしたねもう要はどうやってそもそも川に定着をさせるのかとか、僕ももう習うことなく独学ばっかりなんで、とりあえず塗ってみようって思って塗ってみて、もうこの辺、部屋の中真っ赤にしたりとか実際塗って定着したと思って喜んで一遍試して使ってたら3日ぐらいでボロボロ剥げてカバンの中真っ赤になったりとかいろいろありました。大変なことはいっぱいありました
そこからこうちょっと商品としてできるなって思われた何かこう転機みたいなものってあったんですか。
転機、そうですね、最初この、まあ、ベンガラの塗り方って、まあ、水とかベンガラを溶いて塗ってから乾燥してから乾性油って言われる乾くタイプの油を塗って仕上げるっていうやり方と、例えば柿渋にベンガラを溶いて塗ってしまうっていうやり方とまああるんです、
はい、
でじゃあその柿渋っていうのをじゃあ使ってみよう、で今までの原因多分ボロボロ剥がれるのはベンガラの粉末量が多いからや、要は粉末がダマになった状態で皮に残っていると動いたら剥離しますよ、
はいはい、
だからこれをなんとか防げなあかんのやなっていう状態でものすごい薄塗りを何回も繰り返すっていう加工にしたんです。だから柿渋の中に粉末の塗料を少しだけ入れて、でそれを重ね塗りしてこの柿渋の塗膜の中にベンガラを封印してしまうようなっていうやり方を考えて、じゃあ一遍やってみよう
なるほど
っていう風になったら剥離がなくなってきて、であそれやったらじゃあこのぐらいの粉末量にしてみようかなっていう風な紆余曲折あって、なんとか使えるようになる。
なるほど。
そうなんです。
先 ほどちょっとお伺いした、うんまあ、その水がこう、まあ、弾き返すわけじゃないけれどもこう汚れがついても見えにくい状態、うんうんうん、きれいな状態保てるっていうのも、その柿渋と組み合わせたことによって得られた効果なん
ですか？うんうん、そうですね、柿渋自体っていうのも、はい、防カビとか防虫とか、はい、でもちろん防水っていう効果っていうのもある、はい、で弁柄自体隠蔽力っていうのが強い、はい、隠す力が強いので、
はい、
この水自体もまずちょっと染み込みにくいですよっていうところと、でその染み込んだちょっと汚れっていうのも弁柄の隠す力の強さでそれを隠しますよっていう二重の力でそういう汚れのつきにくさっていうのを出しているっていう形になってますね。
なんかこう皮の弱点みたいなところをうまくカバーして、
そうですね、
ですね、
なんとかそういう形になりましたね。ありがたいことです。
実際私も名刺入れ使わせていただ
いたんですけど、ありがとうございます。
なんかすごくその皮のいいところと、うんうん、こう見た目がこう木目みたいなところで、
はいはいはいはい、
なんか皮と木のいいとこ取りみたいな、うんうんうんうん、すごいこう感じが気に入ってるんですけど、
ありがとうございます。
これもそうこういう木目調みたいなやつにそうやって見せようと思って考え張って、
うん、何なんですか、なんていうんですかね、結構革の塗装ってムラがないようにとか、はい、そういうのが多いんですけど、
はい、
僕もいつも塗装はハケで入れるんです
よ、ね、はい、
でハケのラインをわざと出るように何回も重ねると出ていくんですけど、そういう風になることによってこの木の実際のこの柱とかの木目が見えるような雰囲気にしたかったんですよ、
はい。
でこれを例えばスプレーガンみたいなああいうのとかでバショーッと吹きつけてしまうと、はい、いわゆるこののぺっとした ああいうのになってしまうと、それは色目だけでただ面白みがあんまりないんじゃないかなという形で、結局ずっと今もハケ塗りでずっとこうやってます。
でもそっちの方がこう大変ですよね。
大変は大変ですね。
手間
はかかります
けど、言ったら本当にもう木目だって同じ木目のものが2個ないように、うん、そうですね、こういういろんなお財布だったり商品になった時も、まあいろんな味わいがあるってことなんですね。
そうです。
なるほど、ありがとうございます。でもちょっと実際、なかなかこうものづくりとして始められている状態で、こう収入面聞いている方がおそらく結構気になっておられる部分だと思うんですが、実際こう戻ってこられて、そして今長浜レザーでされていて、うんうんうん、収入的な部分ではどうですか？
はいはい、収入は正直、まあ、実際僕も開業っていう形でやらせていただいたのが、まあ、この間の8月からなので、
はい、
実質まだ1年は経ってない状態なんです、
はい、
で正直軌道にはまだ全然乗ってないですね、
はい、
かなり厳しい状態ではあるんですけど、はい、やっぱり厳しいからどうこうって言うて尻込みしてしまってもしょうがないので、うん、まあ、田舎のいいとこというか、
はい、
結構人情味のある方が多いので、
はい、
ちょっとこれ助けてとか、実際に今もこの例えば商工会さんであったりとか、はい、そういうところとかと結構手伝ってもらってしてもらうことも多いですし、
はい、
自分一人でもうしなあかんっていうふうに思ってしまわない方が多分いいです。だからそういうふうなところで助けてもらいながら、なんとか頑張ってやっていってる状態です。
それはまあ一つこう U ターンという、
うん、
でもともと松本さんを知ってる方とかもまあいらっしゃったりする
というのもあるんですか？いや僕は今そうやって助けてもともとその市役所とか例えば商工会とか全然関わりなかったので、
はいはい、
もう本当にすいませんって言って、
はい、
行ったりとか、
それ結構突然みたいな感じ
で突然行ったりとか、たまたままあやってることが目に留まってお声をかけていただくっていうこともありましたし、
はい、
結構なんていうんですかね、こんなんしようって言って、
はい、
自分でしっかり発信すると、見てくれておられる方は結構いるもんやなと思うんですよ。
その発信っていうのは例えばホームページだったり、
ホームページとかでもそうですし、
はい、
実際に活動の場に顔を出すっていうのが大事だと思います。やってて思ったのはもう、はい、例えば僕は作り手の側なので、はい、どうしても作業場にこもってずっと机の前でこう作業をしてるっていう風になりがちなんですけど、
はい、
そうすると僕の顔自身も全然お前誰やねんふうなままになってしまいますし、こもったままではこれが見てもらえることも全然ないっていう状態になってしまうので、
はい、
例えば最初僕も開業した時に、はい、そういうノウハウも何も全くないので、例えばかあの創業塾っていうのがあって、あ、はい、それに顔出させてもらって、はい、実際僕今こんなことしてます、はい、勉強させてくださいって言っていろんな方とお話ししたりとかして、
はい、
でそこをきっかけで商工会さんとつながることもできましたし、でそこで例えば商工会さんがこれおもろいやんっていう話になって、うん、じゃあプレスリリースっていう形になって、それを例えば市役所さんが見てくださって、はい、ふるさと納税のお礼品っていう形でつないでいただいたりとかいう形なので、顔は出すべきだと思います。どんどん
いろんなところとか、うん、まあ、直接あのマルシェとか
そうですね、
で出て、まあ、いろんな人に見ていただいたりとかもあったり、
うんうん、やっぱり見ていただかないと、うん、あの皆さん知らないっていうのは存在しないっていうのと一緒やと思うんですよ、
はい、
だから存在してるよっていうふうにやっぱりこう悪あがきでも暴れないとどんどん消えてしまうので、
なるほど、でもこうやって積極的にいろんなとこで行って、うん、あのいろんな人と出会われてっていうのはこう実を結びつつある、
そうですね、
ということ
なんですね、なんとか、まあまあまあありがたいことに、
ね、なるほど。ちょっと話が変わるんですが、もともと滋賀県、最初ここ、
はいはいはい、
大学では出られたってことなんですが、うんうんうん、それまでにここに住まれてて思われてた滋賀県とか、うんうん、地元の印象と、
はいはいはいはい、
今大阪とか出た後に帰ってきた今の滋賀県の印象って変わりましたか？
ああ、そうですね、だいぶ変わってますね、うん、あの僕は高校時代までは、はい、長浜の、まあ、それこそこの辺にいたんですけど、
はい、
当時は何にもないクソど田舎やなって思ってたんですよ、
はい、
正直、
はい、
もうちょっと口汚い言い方にはなりますけれども、はい、あの本当に若い頃の人間としては遊ぶところもない、
うん、
特になんか面白いもんもない、昔は映画館とかもあったけれどもそれももうなくなってしまって娯楽がない、で、まあ、ちょっと前にお話ししてましたけど、お芝居をしていたので、
はい、
こんなところで芝居をして誰が見に来んねん、そもそもどこでする場所があんねん。
お芝居ってもうその学生も
っと、そうです、僕高校から演劇部でやっていた状態なので、
はい、
でその頃からお芝居はしたいなっていうのを思ってたんです。でその当時じゃあどこでできるっていう話になった時に、うん、いや滋賀県ってできるわけないやんってなって、じゃあどこに行ったらそういうチャンスがあるかっていうので、大阪の、まあ、東京か大阪か名古屋かとかいろいろ考えてたんですけど、うん、まあ、とりあえず大阪行こうって、京都の方に学校で住んでたのでまだ土地勘の馴染みもあるし、
はい、
っていうので大阪の方に出てやってたんですけど、まあ、いざ戻って、
はい、
じゃあ滋賀県どうよってなると、
うん、
面白いもんばっかりやんっていう思ったんです、
はい、
言うたらもう独自の雰囲気っていう、まあ、例えば僕の地元もそうです、このベンガラ塗ってやるっていう、うん、こんなよそではやっぱりないですし、で実際ちゃんと目を見てというか、あのいろんな人を見たりとかしてると、うん、ちょっと口汚い言い方になりますけど、変な人多いんですよ、ね、この人何してんのっていう人とかも多くて、あ、自分がちゃんと土地を見てなかっただけやなって思ったんですよ。だからちゃんと見ることによって実は面白い、だから車でブーンって走ってると、
はい、
周りの景色なんか何も見ないですけど、うん、いざ歩いたら、あ、草この花かわいいとかいうのと一緒やと思うんですよ、
うん、
自分が見る気がなかっただけないと思うんです。
だからまあ高校生とかの時も、うん、まあ、もし見てたらいろんなところとかあったかもしれないけど、でもなかなかわからないですよね、
う
ん、その時は。
な
るほど。でも出たから、
そうそう、出たからやと思うんですよこれは、
うん、
外に出て、あ、こういうふうに例えばできるんや、例えばお芝居をするっていう話のさっきの話ですけど、うん、
はい、
別にあの潰れた小屋どっかを勝手に改装してやりゃいいや
ん
っていうだけなんですよ。例えばお芝居するって言ったら、やる側と見る側があればそれで成立するので、それでやればいいです。商売買ってそうで、結局売る側と買う側がいれば結局それで成立する。人数、例えば東京と滋賀県やったら人数の比率とか、うん、メディアの数とか、
はい、
そういうのがただ違うだけで、
はい、
多分比率考えたら一緒なんですよ。
うーん
って思って、別に滋賀県でも全然できると思うって思ってやってます。
でもこう滋賀県でもこれからそうやってこう広めていこうとか、うんうんうん、まあインターネット販売だったら別にお客さんは滋賀県だけじゃないですし、なのでこう今後に関してはいけるなっていう、こう確信というかはお持ちだっていうことです。
物自体は全然いけると思うんですよ、
はい、
全然いけると思ってて、要はどうやってそれを広めるかっていうことだけやと思うんで、
はい、
正直なんやろ、ちょっと偉そうな言い方をすると、うん、
はい、
作ってるものには僕は絶対的な自信があって、
うん、はい、
であとはこれをどうやってたくさんの人に知ってもらうか、うん、でこれは僕自身の一人だけの力ではできないので、うん、
はい、
いろんな方と手を組んだりとか力を貸していただいたりっていうのをして、うん、どんどん知っていただけるように、もちろん僕がその手伝っていただけた方にちゃんとメリットをお渡しできて、うん、そういう関係をちゃんと組んでいきながらできるようにちょっとしていきたいなと思います。
ちょっと未来の話で、今からこういうこと、新しいこと始めたいとか、うんうん、こういう方向性でやっていきたいって思われていることがありましたら、
はいはいはい、今のところこの自宅兼工房というような形でやらせていただいてるんですけど、はい、一応今年中に、長浜市の方にアトリエを作らせていただく予定があって、
はい、
ぜひそちらの方にお越しいただけると実際に商品を見ていただけるし、ね、作っているところも見ていただけるので、うん、ぜひぜひ来ていただきたい。
本当あのここで商品持たせていただいて、うん、こう革の厚みが違うだけでこんなにこう触り心地とか軽さが違うのかとか、うん、そういうなんてやっぱり実際に見ないとわからない部分なの で、
ね、
じゃあこうアトリエにぜひ来ていただいて、ね、ぜひぜひ
遊びに来ていただけると、
まあこう今滋賀県以外にお住まいの方もちょっと帰ってきた時に、うんうん、その長浜の方寄っていただいて見ていただけたら、
ね、長浜も今観光としていろいろ見ていただけるところもあると思うので、うん、そういうところも見て回ったついでにちょっとこう、うん、
寄っていただけた
ら、なんか変なおっさんがなんか一人でと見に来ていただけると、
その情報はまあホームページとか、
うん、そうですね、
アプリオープンしたらホームページとかもフェイスブックとかに
掲載、はい、もちろん出させていただきます
ということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。では最後に、
はい、
今、まあ、滋賀県外にお住まいで、うん、自分も地元に帰ってものづくりがやりたいとか、
うん、はいはいはい、
こう地元のものと、まあ、自分が持っている何か経験や知識、うん、技術とコラボして何かやっていきたいなって思っている方のために、うん、先輩としてこうアドバイスを、
アドバイス、
はい、
アドバイスですか、
こういうことはしておいた方がいいとか、うんうんうん、こういうこと別にいらないとか、
うんうんうん、
何かこう、
滋賀県もちろん地域にもよると思うんです、北の方なのか南の方かとかでも全然違うと思うんですけど、はい、もし田舎の方に帰ってこられるんであれば、
はい、
自分の顔と名前を売る方がいいです、
うん、
とにかく、
はい、
田舎の人間は基本的にあの警戒心が強いので、
はい、
あの兄ちゃんなんか謎なやつやったけど喋ってみたらええやつやとかなると協力がすごく得られやすいです、やっぱり。
なるほど。
なのであの自分の顔と名前を売っておくっていうのは全く損がないです。
それが例えばその創業塾とかに行って、
う
ん、
そうですそうです、
商工会の人とも出会ったりっていうパターンとか。
そうですね、そのパターンですね。やっぱり創業塾とか、うん、あのいろんな、実は調べてみると、うん、市であったりとか商工会さんとか民間さんとかいろんなことをされてるのは実は結構あるんです、
はい、
なのでそういうところにちょこちょこちょこっと顔を出していくと、うん、やっぱりそういうところからつながりを得られるので、
うん、
もう今の時代個人で何かをしようって思うと一人の力では限界があるので、はい、なるべく顔と名前とかもどんどん出していきながら、うん、あのこんなことをしてる兄ちゃんがいる、こんなことをしてる姉ちゃんがいる、
うん、
っていうのが分かると、そういう方からお声掛けをいただいてどんどん外の世界での広がりができていくので、やっぱり顔と名前は売るべきです。
すごい参考になる。
いやいや、とんでもないです。
いや、分かりました。
だからもうビビって何もしないが一番しなくていいことです。
あ、
こんなんしたら怒られるんちゃうかなって思ってる時間は無駄です。
あ、それやったらまあ自分の足で出て外に出たり喋ったり、まあ手を動かして試してみたりとかっていう
の方がいいです。もういっそのこと怒られた方がまだマシ、何もしないぐらいやったら。
あ、なるほど、まあこうね、愛情を持ったりアドバイスとして、まあこうやって怒ってくれる人もいるわけで。なるほど、わかりました。じゃあ貴重なお時間、
いえいえ、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。